宮野遥の今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野遥です。この番組は学院資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。年末ですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、年末は何してんのかあのですね、あの年末以前にですね、ちょっと職場がバタついておりまして、あの私福祉施設、障害者の通所施設で働いてるんですけれども、12月のね、あの後半にね、監査ってやつがありましてね、まああれですね、役所が来てちゃんとやってっかって挨拶来るんですよ。まあちょっと言い方がちょっとね、まあ、今の言い方だけど、まあ、具体的に言うと書類だったりとかね、チェックしに来るんですね。それの準備を手伝っているので死にそうなんですあのなんかね、準備しなきゃいけない書類がなんかね、30種類ぐらいあるんですよ。30種類じゃないよね、40種類ぐらいかなあって、まあ、提出する書類は15種類ぐらいあるんですけど、それプラスして、あの当日見せられるように準備しとけよっていう書類がね、20か30ぐらいあるって、まあなんかどんだけ準備すんねんっていう感じなんです。提出書類は一応終わったけど、他の書類がね、多分年末に来るんじゃねえっていう感じなんですけど、まあ、そんなわけで、それも手伝いをさせられておりますので、ちょっと大変ですね。死ぬかと思ったよまだ終わってないですけどね。今収録してんのが12月の半ばぐらいなんですけど、その時点ではまだ監査来てないのでまだ終わってないですね。でね、全くだよって感じなんですけどね、まあ、そんなわけでなんか、年末はまあまあ忙しいですね。まあ、年末忙しいのはまあどの職場も変わらないかなと思うんですけれども、まあそうですね、福祉業界もまあ大変ですよでね、そうですね、まあそんなわけで、あとは私あれですね、ワクチンがね、コロナワクチンがですね、今度5回目なんですけれども、と接種券が来るのが12月の後半でですね、で受けられるの、直近で受けられるタイミングはですね、年末になるんですけど、どうもなんか年末ワクチン、年末年始ワクチン会場空いてないっぽいんで、どうしようと思ってるんですよね。ね、本当どうしようかね。ほんでやろうと思って。年末は、まあ、年末だったら別に、副作用で倒れても大丈夫かなと思ったから、年末にね、ワクチン受けようと思ったら、年末に会場が空いてねえじゃねえかっていう、ね、どうしようかなっていう感じなんですけど、まあなんか29日は受けられとかあったから、もうそこでやるしかないのかなっていう感じなんですけれどもね、まあいろいろ悩み中ですね。まあ どうにか年内に受けたいかなと思いますけどね。まあそんなわけで年末ごちゃごちゃしておりますけれども、今回も、今夜もね、間違えた。ちょっと間違えました。仕切り直して、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野遥です。今回は年末ということでですね、2022年、今年行った展覧会を振り返ろうと思うんですけれども、ですね、ちょっとね、残念ながら収録の都合でね、ちょっと感想を話せなかった展覧会がいくつかあるので、先にそっちの話をしたいと思います。 まずはですね、2つあるんですけれども、1つは、いけないのファッション展。で、もう1つが、漆芸コレクション輝きの名品ですね。ちょっと、順番に話していきたいなと思いますけれども、まず、いけないのファッション展についてですね。こちらはですね、アクセサリーミュージアムという、目黒じゃないね、祐天寺にある、目黒エリアですね、にある博物館があるんですけど、こちらで、開催されていた企画展ですね。期間がね、2022年の9月1日かな、9月1日から、12月の17日まで、開催されておりました。でですね、こちらの企画展に行ってきました。でアクセサリーミュージアムは、どんな博物館かっていうと、その名の通りなんですけれども、アクセサリーですね、着飾るためのジュエリーですね。装飾品をメインに展示している博物館というちょっとレアな博物館ですね。で、この博物館すごくてですね、家をね、改造して作ったんですよ。何の会社かな、これ。詳細がよくわかんないんですが。なんか多分ジュエリー関係の会社をやってて、その人が、の家を改造して作った博物館ですね。なんで場所も、祐天寺っていう、割と高級な、土地に建てられております。なんで、結構お金持ちなのかなっていう人も思ったんですけど、そんな感じの人がやってますね。でもアクセサリーミュージアム、結構その、面白いですよ。いろんなアクセサリーがいっぱいあってですね。いけないのファッション展について、企画展についてはですね、これはあれですね、今ではちょっと倫理的にアウトかなっていうのとか、ちょっと毒性があってちょっと作れないよみたいな感じで作られたアクセサリーを集めて展示した展覧会ですよね。この企画展はいけないのファッション。そういう意味でいけないよっていうことなんですけれども。なんで、これも結構興味深い展示でしたね。毒が出るものに関しては、確かにやばいかなと思うんですけど、例えばおしろいとかね、昔鉛を使ってたことが時期があったんですけど、それとかはね、やばいよなっていうのはわかるんですけどね。動物を丸ごと使ってるのとかも、うーんっていう感じだけど、中にはこれ別によくねみたいなのはあるんですよね。それもそのあれ次第かな、あれ次第かなっていう感じするけど、その人次第かなっていう感じするけど、例えば黒い靴でヒールなんですけれども、なんかヒールっていうかサンダルなんだけど、そのサンダルのなんて言えばいいですかね、かかとの方じゃなくて甲の方になんか顔がくっついてるやつが、あるんですね。で、それが黒くて、サンダル全体は黒くて、で、その黒いところに顔がついてるから、これは黒人差別だって言ってなんか炎上したらしいんですね、その作られた当時に。そういう意味で、差別だっていうことで炎上したのサンダルがあるんですけど、これなんか 別にどうかなっていうのは感じますけど、まあそんなに悪いのかなとはちょっと思いましたけどね。ね、まあ今だとどうなんですかね。なんかちょっと厳しい、うん、いいのかもしれない。やっぱちょっとそのやっぱり なんだろうな、あのやっぱ時代性ってありますよね。あのその時はその時はダメだったけど今なら大丈夫とか、逆にその時は良くても今はダメとか、まあそういうのいろいろあるから、まあちょっと性はあるよね。なんでまあそういうなんかをなんかそういうなんかいけないとされてきたものを展示して本当にいけなかったのかを考えてほしいっていうのが、そのいけないのファッションっていうの目的だったらしいんですね。なんでそうですね、なんかそういうのまあ確かに振り返りも大事だよなっていうのは思いましたね。でまあアクセサリーメージャー、まああのあれですね、まあ気になったんです。これ、まあ、私がその今障害者の施設で働いているかっていうのがあるんですけど、うちの職場はですね、利用者さんはほとんど車椅子なんですね。身体障害の方が多いんですけど、最近ですね、このいろんな出先でいつも思うのは、ここは車椅子入れるのかなっていうのが一番に気になってしまってですね、アクセサリーミュージアムに関しては多分館内は入れなくていいかなっていうのがあって、あの構造としてはですね、まあ、門があって、まあ、門が、まあ、門の奥になんか家というか、まあ、建物があるっていう感じです。奥まったところに。で、まあ、ショップもあるんですけど、ショップはまた別、入り口が別で、なんか、なんだ、まあ、地下なんですけど、なんかスロープがあるんですね。スロープで下って直で、あの、ショップに入れるんですね。その、まあ、道路というか、その道から直でスロープがあるんで、そこから下っていくと、そのまま、ショップに入れるんですね。なんで、多分ショップは車椅子も行けるけど、中は多分エレベーターないっぽい感じだったんで、うん、これは車椅子で行けねえのではっていうのが、ちょっと気になるとこでしたね。多分エレベーターは、ないな。まあ、今館内図を見てますけれども、ないですね、エレベーター多分。だから、車椅子の人は入れないね、うん。というのがやっぱりね、ちょっとやっぱ職業からなんか気になるようになってきて、なんで、うん。そうですね。なんか、そこがちょっと、そこはちょっと残念かなというふうには思いました。まあ、すごく展示してあるものはいいんですけどね。結構、なんかアクセサリーもなんか、あれですね、すごい、こう、流行りが結構、なんだ、流行りって割となんか循環してるなっていうのをやっぱ感じますね。なんか、あれですよね。循環してるし、なんか、なんて言えばいいのか、私の持論で、芸術は破壊と再生の繰り返しっては私自身は思ってるんですけど、なんかアクセサリーとかファッションもそういうとこあんのかなって気がしますね。なんかね、あるじゃないですか、なんか昔流行ってたものがまた流行りだす、ね、なんでなんかそ の, だかそのじあの今までのもとを今までのものを否定して新しく作っていくのと、その昔のものを見直してもう一回取り入れようっていうのをなんか繰り返してるのかなっていう感じはしますね。なんかファッションとかはそういう技術とかはなんかすべからくそういう傾向にあるなっていう気がして、まあ、アクセサリーもなんか例外じゃないなっていうのは感じましたね。ですね。うん。 まあ、うちファッションにそこまで詳しくないので、なんかこれ以上のこれ以上と何も言えることがないんですけど、なんかあれかな、多分ファッション、やっぱりその服飾系の人とか行ってみると、なんか、なんだろう、知識を深められるんじゃないかなと思います。あと美術系の人とかね。まあ私は美術系の人じゃなかった。いやまあ一応ね、大学芸術学部なんですけどね。まあ小説家を目指して入ったので、美術じゃないんだよね。だってまあいいや、その話は、まあ、そんなに掘り下げませんけど、まあそういう感じで、まあなんか、服飾系の人とか美術系の方が行くと、なんか知識を深められるんじゃないかなと思います。なんか学生っぽい子が、来てましたね。同じ時間帯に。ちなみにその子たち、まあ、いっか、まあ、大丈夫かな、ちゃんと無事にたどり着けたのかな、なんか若干迷ってたっぽいんだけど。まあいいや。帰り無事にたどり着けたのかな、というのが若干気になりました。まあ、というわけで、アクスタイミュージアムは、そんなわけで、まあ、キラキラしたアクセサリーを見るだけでもね、身の保養になるんで、まあ、お近くに住んでる方とか、まあ、都内、もし都内に来る機会があればね、足を運んでみていただければなと思います。はい、次はですね、あの漆芸コレクション輝きの名品についてですね、なんか振り返りをしようと思ったんだけど、なんか振り返りをする前にもうなんか10分以上経っていますけどね。まあいいや。続けますね。こちら、漆芸コレクション輝きの名品はですね、こちらは衛星文庫で開催されておりました。期間が2022年の10月8日から12月11日までですね。この衛星文庫も都内にあるんですけれども、こちらはですね、衛星文庫はね、そうだね、衛星文庫は目白ですね。目白、まあ、池袋の、近くなんですけれども、というか隣だったけど、確かに。の駅にあります。で、ちょっと目白から若干離れているんで、バスで行くのをお勧めします。衛星文庫昔に7年ぐらい前に行ったんですけど、確か歩いて行ったかな。歩いて行くとね、結構ちょっと大変なんで、20分ぐらい歩くんで、バスで行くことをお勧めします。すげえ疲れました。歩いて行ったら、その時。なんで、今回行った時は、素直にバスで行きました。その方が楽なんだもんって、ね。そんなに、20分をかけて歩きたくないし、寒いし、バスで行きました。でですね、この漆芸コレクションっていうのは、あれですね、主に螺鈿です。螺鈿とか、あと、漆の、作品を展示しておりました。で、この衛星文庫がですね、細川家のコレクションを中心展示している、美術館でいいのかな、美術館なんですよね。で、まあ、細川家といえば、細川家ね、戦国武将マニアの方はご存知かと、まあ、戦国武将マニアというか、ね、歴史好きの方にはおなじみかと思いますけどね。細川家ですよ。どのって感じだけど、よく出てくる、なんか、文化的なことで大変有名な、家柄の方々です。細川家ね、細川家で有名な人って細川藤孝とかね、あとは名前が出てこないな。あと細川ガラシャのとか、旦那とその旦那とか、ごめんなさい、ちょっと名前忘れちゃったごめんなさい。なんかそういう、まあ、そういう文化的な家柄の方々が運営している美術館です。じゃあ細川家今も続いてるらしい。なんか家系図がね、関内に貼ってあったんですけど、今何代目だったかな、10何代目、20代は一体18とかぐらいだったかな。なんで、細川家はまだ続いてますね。はい、まだ脈々と続いております。で、そんな細川家で集められた 貴重な作品が展示されておりました。で、まあ、なんでこれを見に行ったかっていうとですね、私螺鈿が好きなんですね。螺鈿っていうのはですね、あの漆になんかあの貝の破片をはめ込んだな、そういう工芸品の一種なんですけれども、この螺鈿ってあのなんとそ の, あの角度によってその光の色が変わるんですね。あのピンクとか緑とかに変わってとても綺麗なんです。で螺鈿が好きでですね、なんで螺鈿をなんか見る機会って意外と少なくてですね、あれですね、まあ国博、東京国立博物館にもあるんですけれども、そんなに数はないんですよね。意外に螺鈿って見る機会が少なくてですね、なんかその螺鈿をなんかいっぱい見られるの素晴らしいなと思って行きましたですね。で、なんか目玉の展示はですね、あのもうやその時なくてですね、私が行った時はなくてですね、私この後半でもう終わりかけというか、あの開催期間が終わる直前ぐらい、終わる1週間前ぐらいに行ったんで、目玉の展示はもうありませんでした。残念ながら公開されてなかったんですけど、それでもいっぱい螺鈿が見えて満足ですね。特にすご、特に良かったのがですね、このあれですね、アジロ螺鈿貝巻絵譜台硯箱っていうね、ちょっと長い、名前が長いんですけど、まあ、要は机なんですけど、机と硯箱がセットになった、硯箱、まあ、今でいう筆箱ですね、がセットになった、作品なんですけど、これですね、全体的に結構白なんです、白で、白の螺鈿なんで、なんか、綺麗ですね。白となんか、なんて言えばいいのかな、白と金というかが、輝いているので、すごい目を奪わすその作品は、ちょっと名前が長いのもあんまり言いたくないけど、これね、これそうですね、言葉だけで説明するのがちょっと難しいって、リンクを貼っておきます。あるかな、ある写真あるかな、あれば、あればリンクを貼っておきます。ちょっと今ね検索してるんだけど、あるかな、あるかな、これ、あーでもなんかそれっぽいのはありますね。あるね、お、ありましたね。今見たらですね、写真が出てきたので、写真が出てきたので、リンクを貼っておきます、概要欄に。すごい、キラキラしてますね。全体の色としては白なんですけど、白となんか、まあ、金も混じってるかなって感じですけど、すっごいキラキラしてるんで、ぜひ写真で見てほしいです。まあ、ただの、まあ、言うなればただの筆箱と机なんですけど、全部螺鈿で超キラキラしてる。見てほしい。螺鈿でね、私かな、いつか螺鈿のアクセサリーを買おうと思っております。螺鈿のアクセサリーを作ってるところがあって、いつか買ってみたいと思う。まあ、そんなに何か手が出ない記憶じゃないので、いつか買いたい、来年ぐらいに買うかなと思います。まあ、そんな感じで、ちょっと紹介収録の都合で紹介しきれなかった展覧会についてちょっと感想を喋ってたらもう20分経ってますね。なんでもう振り返る前にもう感想を喋りますし、もうこれ あれだね。あれですね。普通に2本分ぐらい喋ってる気がするけどね。これでまた振り返りもやるっていう、ちょっとね、もうだいぶ長くなっちゃいますけれども、まあ、お付き合いいただければと思います。まだ喋るんかいって感じですけどね。でですね、まあ、そうですね、今年はですね、結構いけたかなっていう感じしますね。去年、この番組始めたばかりの頃はですね、まだちょっと、あれですね、なかなか、ちょっと いけないなっていう、ちょっと都内はさすがに厳しいなっていうのもあったんで、聞いてたのが、まあ、あれです。なんだっけ。埼玉県立近代美術館、モマースです。略称モマースぐらいしかね、行けてなかったんですけれども、今年は結構行けましたね。まあ、就職して、まとまった金が手に入るようになったっていうのもあるんですけれども、まあ、だいぶいろんなとこに行けましたね。まあ、科博、東博はもちろんですけれどもね。なんかね、今年のまあ、4月、まあ、初めぐらいだと、まあ、造幣局行ったりとかね、しましたからね。あるんですよ。近くにね、造幣局があるんです。そっち行ったりとかね。まあ、プラネタリウムは、まあ、近くにあって、それも行ったりとかね。東博、科博以外だと、そうですね。まあ、まあ、さっき言ったね。まあ、さっきお話ししたね、アクセサリーミュージアムとか衛星文庫も行ったし、あとは、あれですね、ギルハルト・リヒター展は、まあ、秋に行きましたね。これは、どこでやったんだっけ、東京近代美術館かな。東京国立近代美術館ですね。これはモマトなんでね、略称がね、そこに、行きましたね。まあそんなわけで、であと隅田水族館にもね行って、なそんなわけで結構今年は結構行けましたね。結構たくさん行けたので、また来年も行きたいなと、いっぱい行きたいなと思います。でね、ですね、多分ね、埼玉県立近代美術館モマスはね、略称もモマスはめちゃくちゃ行った気がする。なんか多分今年だけで3、4回ぐらい行ってますね。なんかもう友の会に入ろうかなと思ってるんですよね。そんだけ行ったらね、もう入ってもいいからって思ってるんですよね。まあ近くだからっていいから近いっていうのもあるんですけど、割と結構展示が尖っててですね、なかなかいつもなんか、おって思う。なんか、ちょっと行ってみたいなって思うことが多いんで、割と好きです。モマス。なんで、そろそろ、友の会に入ろうかなと考えております。まあ、そんなわけで、今年は、博物館は結構行けたので、割と満足しております。で、ぐるっとパスもね、グッドパスっていうね、東京近郊で使える博物館の共通チケットがあるんですけれども、それも、2回ぐらい、2回買って行きまくれたので、グッドパスも有効活用できました。ので、かなり充実した今年ですね、今年はね。まあ、自分自身ももう転機でもあったんですけど、人生の転機でもあったんですけれどね、人生の転機かどうかちょっと今まだいやでもまあ人生の転機って言ってもいいかなと思うんですけど、新しい資格を取って新しい職場に就職したのでね、まあ転機ですね。でな、まあどうなんですか、まあ占いによるとなんか来年がなんか大変革期らしいのね、牡牛座が。そう、私牡牛座なんですけどね、なんか大変革期らしいんです。そう、私占いが好きで、毎年なんか、なんか結構ね、よく読んでるの石井ゆかりさんと椎茸さんですね。で、最近牧あかりさんっていう人も聞いて、そっちの、 占いも読んでで、あのそうそう、なんでなんか毎なんか占いはその年が変わる週、あの年が変わるタイミングと、あと上半期下半期とかで読んでますね。まあ牛ゆかりさんに関しては毎日読んでるんだけど、あのなんか一日ごとの占いもあるから、そっちも読んでるんだけど、まああの私があの占いはですね、あのなんかなんだろう、まあエンパワーメント、まあ要はその自分を励ますために読んでるんですね。なんで、まあ、そういう感じで占いを使ってます。うん、まあちょっと話それちゃいましたけれども、まあそんな秋2022年は博物、あのだいぶたくさん博物館行けて満足です。で、まあ来年もたくさん行きたいと思います。で、なんか来年は大変革期らしいので、な、まあ、まあ、ある意味楽しみな年でもありますね。まあ、そんなわけで、まあ、だいぶくっちゃびましたけれども、そうです。2022年、あの、たくさん博物館、美術館に行けましたんで、来年もまた行きたいと思います。そして、もます、埼玉県立近代美術館の、友の会にね、そろそろ入りたいと思います。というわけで、2022年の振り返りは以上です。2022年の振り返り、いかがでしたでしょうか？皆さんも、もしこ、なんか今年行った、この博物館が良かったというのがあれば、年が明けてから紹介したいと思います。お便りで送っていただければね、年が明けたら紹介したいと思います。というわけでですね、ね、ま、うん、何を言うとしたんだっけ？そうですね、まあ、また来年もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では、お便りと、投げ銭を受け付けております。詳細は概要欄に書いてありますんで、詳しくはそちらをご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それでは今年1年お世話になりました。よろしければ来年も引き続きご視聴ください。ではまた次回お会いいたし、また次回というか来年ですね。来年お会いいたしましょう。おやすみなさい。